こんにちは、銀塾長です。これはね、予約放送の前日に撮っています。で、まあ、今日はそうだな、自分は何の役にも立たないと思ってる人への放送みたいな形にしていこうと思っています。自分は何の役にも立たないなって思う瞬間、まあ誰にでもね、過去にはあったかなと思うんです。私もやっぱり大学卒業して、不動産の世界に営業として入った時には、まあ何の役にも立たないと思いましたね。本当に全然売れませんでしたし、で、給料はもらうわけですよ、なんだかんだ基本給として。でも1円も売り上げ出してないんですよ、初めのうちって。なんなら研修とかで結構な期間使いましたからね。で、研修でこうお金使ってもらって、で、さらに売り上げ出せず結果辞めるみたいな。これはもうね、申し訳ないなって感じはありますよ。さすがに。でも、まあこれもね、こう、まあ、企業からしたら、こう全員が全員同じように育つとは思ってないし、まあみんながみんなね、その仕事に合ってるかどうかなんて、やってみないとわからないわけですよ。で、その時に、やっぱりその、同期で入った人たちとかね、今もまだその会社に残って、こう、しっかり、それなりのポジションについてる人も、やっぱりいますし、多いかなと思いますね。でも、その反面ね、やっぱ短い期間で辞めてる人、私みたいにね、もう結構いるんですよ。そういう意味では、やっぱ不動産業界っていうのは、結構、こう、まあ、残る人と辞める人と、まあ、差が出やすいような仕事かなって思います。でも、そういう時ってね、やっぱ自分は何の役にも立たないって思いがちなんですよ。辞めちゃう時って自分が仕事合わないとかって。ただ、仕事が変わったりとか、職場が変わったりすると、結構、その、自分の力が発揮できる場面っていうのは結構あって、結構とか2回言ってましたね。だから自分がその得意とするところって、実はちゃんと分析できてなかったりするんですよね。人に言われないとわからないというか。で、私がこのもう全然売り上げ立たない中でですよ、立たない中で、まあ、初めてこう会社のために、まあ、店舗のためになったなと思うのが、データ集めなんです。実は不動産の情報っていうのは、レインズっていうところに登録するという決まりになっています。仲介契約をしたところからですよ。で、まあ、そうすると、日々新しい情報が更新されていくわけですね。で、その情報っていうのは、実は、古い情報をただ更新して上書きしただけでも新しい情報になってたりするんですよ。内容としては。で、その中には、本当ね、お宝みたいな情報をね、紛れてたりするんです。めちゃくちゃいい条件の物件が、なんでその市場に出ないまま売れていくのかっていうと、レインズに登録するまでの間に、若干のタイムラグがあるんですよ。契約をしてから何日以内に、こう、レインズ登録しなきゃいけないの、その何日間ですよね。で、その期間に掘り出し物売っちゃうんですよね。両手で。両手っていうのは、売り主からも買い主からも、手数料をいただくっていうのを両手って言います。で、これがレインズに登録すると、他の業者さんからね、こう、買い付けが入ったりして、片手になっちゃうんですよね。だからその期間に売ろうとするんですけど、まあ、それでも、そのお宝みたいな情報とか、こう、自分が、こう、何かを提案するときに役に立つ情報みたいなのが、結構ね、そのレインズには、落ちてたりするわけなんですよ。私がその当時集めてたのが、ワールドシティタワーズっていう港区にあるマンションの、情報だけを集めてた時期があったんです、実は。で、なんでそこだけ集めてたかっていうと、まあ、とにかく個数が多いんです、ワールドシティタワーズだけで。売り出しに出てる数もそうですけど、もともとの倉庫数がめちゃくちゃすごいんですよ。もう一つの街みたいな感じです、マンションが。で、 そのマンションの情報だけをとにかくこうたくさんたくさん集めてた時期があって、でそれがたまたまその同じ店舗内にいるその主任の方のこうなんだろうな、こう売買契約取りに行く、うん、売買のその仲介を取りに行く時ですねに、参考の資料としてめちゃくちゃ役に立ったんですね、実は。でレインズってその売れちゃうとその情報をこう取り下げたりとか、まあ、売れましたって登録しなかったりするんですね。だから過去の情報が案外見つからなかったりすることがあるんですけど、私全部印刷して持ってたんです、実は。でそうするとどの物件がいつ頃いくらで売れたっていうのが、積み重ねていくと分かるようになってくるんですね。で直近でいくらでどのぐらいの広さの物件、何階の物件が契約になったみたいなものが私の手元に情報としてあったわけですよ。でそうするとやっぱそれっていうのは売りたい人にとってはめちゃくちゃ貴重な情報なわけです。うん、なんだろう、不動産の話みたいになってきましたね、いつの間にか。はい。うん。で私自身はその物を売るとかってその時本当に苦手だったんです。でもデータを集めたりとか分析するっていうのは得意だったんですよ、おそらく。自分でも気づかなかったですけど、結果、その主任がこう仲介の契約を取るのに役に立つことができた。でこれがこう自分は何の役にも立たないから脱却できた一つの機会だったなと思うんですね。うん。で世の中のどんな仕事にも向き不向きみたいなものとか得意不得意みたいなものがあって、で、自分が何が得意かって案外分かってなかったりすることがあるので、いろんなポジションに手をかけていくのは面白いかなと思うんです。私は今回その、データ分析したりとか集めたりするっていうところにとにかくこう、まあ、自分の力をね割いていきましたけど、中には話すのが得意な人であったりとか、契約書をしっかり作り込んだりとか、その出来上がった契約書のこう抜け漏れをチェックするのが得意な人であったりとか、人のマネジメントが得意な人であったりとか、うん、まあ営業めちゃくちゃ得意な人であったりとか、はい、ね、いろいろいるわけです。一口にその営業のための店舗って言っても、で、まあ、そういうふうにこう自分ができない、メインの戦場では戦えないって思った時に、じゃあ補佐役として何ができるのかみたいな、うん、主役じゃないけど、うん、助演男優賞取りに行くみたいなイメージですよね、うん、まあ、そういう人の方がね多いんじゃないかなと思うんです、世の中、うん、もうとにかく自分がこうね目立ってこう主戦場で活躍することだけが生きがいみたいな人の方が圧倒的に少ない、うん、と個人的に思うんですよね。どうです、皆さん。そんな、常にこうヒーローみたいな立ち位置にいたいと思いますか、それとも、なんかこうその目立つ人っていうか、その、まあ、主戦場で働いているような人をサポートするポジションの方が好きだっていうか、まあね、どっちつかずっていうパターンもねあるかもしれませんけど、まあ、それでも何かこういろいろね手を出していくうちに、こう自分は何の役にも立たないっていう結論は、まあ、いつの間にか消えていくんじゃないかなと思います。うん、まあね。ちょっとね、その今の仕事で例えばちょっと悩んでるとか、なんか、自分の力がうまく発揮できてないなみたいなことはあるとは思いますが、時を重ねるとねできることも増えてきたりするので、うん、何の役にも立たないに対しては、それはノーかなっていうアンサーでした。今日の話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送を聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。